前回の続き、12月23日24日福山冬の大感謝祭やろうやのために、関東入りした私のお話、この前回確か居酒屋の話しましたよね。その続きいきましょうか。はい、その続きです。西暦2018年12月26日水曜日夜20時46分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね。はい、そんなことで、まあ前回若さんと倉橋くんと塚田農場という北海道新得町のね、地鶏を魅力としたところで、飲み会をしましたということだったんですけれども、はい、細く長くやっていこうと決めました。いつになったらテクノロジートークステーションを1000回行くんだろうかというところとかもそうなんですけれども、この、まあ、ポッドキャストっていう手段を、まあなね、での配信がなくなるっていうことはしばらくはないのかなっていう、もうこの形が定着しましたからね。ただまあ時期にね、 YouTube とかなんか別のね、いわゆる流行りのものとかに手出していく可能性はあるよなとかって思いながら、最近はやっておりますけれども、はい、まあそんなような話も少ししていきたいなというふうに思います。ざっくばらんに話していきましょう。はい、はい、ということなんですけれども、このね、まあ年に一度、まあ本当に北海道を出るのなんてこの12月23のこの福山雅治さんの大感謝祭の時だけっていう感じで、他に道外に、まあ、仕事で行くこともほぼないので、まあ飛行機乗ったんだけど、やっぱ飛行機ってやっぱ慣れないなって思う。何度繰り返してもやっぱなんかね、変な汗かく、いや他の人たちがそうなのか分かんないけど、まあ気にしてませんよみたいな感じで寝たふりとかしてるけど、正直毎回怖い。いや俺人としてっていうか、いわゆる生き物として普通だと思うんだよね。だって落ちたら死ぬじゃんとかってすげえ思う。だからいわゆる離陸してる時とか着陸態勢の時とかがすごく怖い。そう、やっぱりまあ本当はね、一番上まで行ってね、そう、安定状態で飛行している時だって高さとしてはすごく高いからね、そこだって本当は怖いはずなんだけど、なんかこう離陸の時とかってさ、こうなんていうのかな、地面が離れていくっていうのがものすごい怖い。着陸はまだいいさ、だんだん近づいてきてるから。でも離陸はね、まあ怖いね。はい、そんな感じ。はい、でまあまあ北海道っていろいろ空港があって、まあ一番大きいのがね、千歳、まあいわゆる新千歳空港ですけど、そこまで行くのに車だと3時間4時間ぐらいかかっちゃう地域に、北海道のね右下の方なのでいるから、まあ、今回は本当に北海道の一番右下にある空港、釧路空港、まあ、正式名称タンチョウ釧路空港というところから、羽田まで向かったんですけれども、まあ、かつてね大学生の時とかは LCC で、ね、千歳から、成田、ねまあ、バニラエアとか使ってさ、バニラで、行ってたわけ、成田から。で成田着いてからがねしんどいんだよね。千葉の本当に奥の方でしょ、成田エクスプレスだなんだとかって使って行ってたんだけど、やっぱりね、移動を考えたらやっぱり羽田って楽ですね。行きはねエアドゥっていう北海道の、まあ、航空会社 が ANA との、ね、あのコードシェアでやってるやつで行ったんですけど、まあ、あの第2ビルなんですけど、第2ビルが一番僕がよく使うっていう方、第1ビルはあまり使わないんですよね。まあ、そこからいわゆる YCAT っていう、あのなんだっけ、なんか横浜駅と羽田を結ぶバスに、高速バスに乗って、横浜入りしたんですけれども、やっぱり30分ぐらいで着くのですぐあっという間だったしね、うん、やっぱり羽田っていいよねとかっていうふうに僕は思いましたっていう、それだけなんですけど、はい。まあ、この年に1回ね、この若さんと倉橋くんと会って、まあ倉橋くんもね同じことを思ってたんだなっていうのが、このね、なんていうのかな、本当に1年ぶりって結構なお久しぶりなはずなんだけど、なんかこう久しぶりな感じがしないっていうか、あ、一応ね会話上はお久しぶりですとは一応言うんだけど、なんかこう最近会ってたような感じがするって、まあ、これ毎年毎年繰り返してるんですけど、毎年この12月23日24日ぐらいに会うっていうね、もう流れになっててさ、で倉橋くんも大学4年でしょ、来年になったらもう社会人なわけですよね。でまあ俺も俺とて、正社員5年目だし、若さんも正社員5年目か、一緒か、正社員としては一緒なのか、だからさ、もう割とみんないい年だよねっていう。倉橋くんが僕のポッドキャスト聞いてた頃が中学生ですからね、だから中学生だった倉橋くん、かつて別のハンドルネームでやってましたけど、がもう社会人になるぐらいまで、やっぱこのやっぱ 10年だよね、10年経ってさ、10年以上ポッドキャストやってきてね、それだけの歳月が流れているんだ、年月が流れているんだなっていうのをすごく感じたっていう話で、まあその会話の中でも言ってたんだけど、これからもう本当に会うたび年取ったねっていう話をずっとするんだろうね僕らっていう話もしたんだけど、いや絶対そうなるね、うん、いやだからポッドキャストって10年やってるけど、例えばね、あのイスケンラジオさんとか、あの僕が高校1年生の時に、からずっとやってたポッドキャスト番組で、僕もずっと聞いてるんですけれども、すげえよなと思って、僕はね2007年にポッドキャスト始めて、まあ、それまでもね、覚えてるかな皆さん、 iPod mini、 まだ iPod だった時代ですよね、iPod mini が発売してちょっとしたぐらいで買ってて、じゃあ中学生ぐらいから、まあ、iPodにポッドキャストを入れて聞いてた。で、まあその番組がまだ続いてる。もう本当に撤退してた人たちばっかりなんだよね。で、ポッドキャストを配信する会社とかもさ、まあ、かつてはケロログとか、キャスピーとか、ココログとか、ヤフーもポッドキャストやってたし、みたいにいろんなポッドキャスト配信するサービスっていうのはあったんだけど、こうだんだん消えてて、今はまあ自分でね構築する手段以外でいけば、基本的にはシーサーブログがポッドキャスト機能に対応しているっていうぐらいしかないんだよね。やっぱり動画配信のコンテンツとか、ね、生放送系でツイキャスだの、 YouTube ライブだの、 LINE の方もあるよね、ああいうリアルタイムでやり取りをするみたいなものっていうのがすごく増えてきてたんだけど、で俺言わなかったんだけど、その会話の中では、その3人の中言ったのかな、酔ってて覚えてなかったんだけど、ポッドキャストの一番いいのは、なんでもリアルタイムじゃないことだと思ってて、俺は俺で今撮りたい時に撮れるっていう、どこでもいいわけですよ。で、今たまたま僕は今パソコンの前にいますけど、今これ実は IC レコーダーっていうか PCM レコーダーで撮ってて、パソコンには接続してないんですよね。あのパソコンには接続していないんだけれども、今、iPhone に入れている僕のこのテクノロジートークステーション の裏の BGM とかの空のデータ、そのまま今 iPhone で流してるような状態だから、まあ、いつ始まっていつ終わってっていう、こう 尺は分かってるっていうような状態なんだよね。だからまあ自分が撮りたい時に15分喋ることができて、で皆さんは皆さんで15分聞きたい時に聞けるっていう。これが例えば動画とかだと何が起きるかっていうと、まず画面見てないといけないっていうことで、だから画面見れる状況じゃないとダメで、まあさらにリアルタイムだった場合はその時間の中にいないといけないっていう、いろんな拘束されるんですよね。僕はすごくそれを今感じてて、まあ、あのゲーム実況とか YouTuber の番組とかも見るっちゃ見るんですけど、その時に毎回思うのが、だからね、ずっとスマホとかずっとパソコンの前にいるわけじゃないよなって思ってて、いや、ね、見たい人と、ね、見てる人は見てるんだろうけど、自分の生活の中にうまくこうフィットしない場面っていうのがあるんだけど、ポッドキャストだと例えば朝飯を作りながらとかキッチンでとか、例えば寝る時に目つぶりながらとか、運転中とかもそうですよね。だからいろんなところに対応ができるのがポッドキャストの魅力だよなーって思いながら、はい、やってて、まあ、YouTube とかでラジオとして音声のみで配信してる人とかもいるみたいですけど、僕それはすごくいいなっていうふうに思ってて、まあ、いろんなラジオ番組系のものも YouTube で聞くことがあるので、はい、とかっていうのをね、その3人でポッドキャスト系の話してる時にずっと思ってて、そう、まあ、ポッドキャストが最高のメディアだっていうほど推してるわけでは全然ないんだけど、なんていうのかな、時間に縛られない感じが僕はこのすごく好きだなと思っているところでございます。はい、まあ、確かにね、あのコメントがもらいにくいっていうのがあるので、まあね、今の時代には合わないよなって、双方向性がないのでね、あんまりこうコミュニカティブなメディアではないかもしれないなと思ったりも当然するんだけれどね、はい、っていうこと。あんま今日こんな話したいわけじゃなかったんだけどね。はい。はい。そんな話をしてましたっていうことと、そのね、3人の飲み会が終わって、次の日12月24日は、新宿に行って、新宿のアップルストアに行ってきました。初めてです。アップルストアで東京で入ったことは銀座だけ。銀座のアップルストア2階建てだった。のは覚えてておしゃれだなと思って、で新宿はね1階建てっていうか、あれは何、三越丸いどっち、なんか三越じゃないか、なんかでかい百貨店みたいなところの1階にありますよね、アップルの新宿ね。でずらーっと列ができてて、まあすごかったなっていうのと、うん、でなんだろう、スタッフさんも英語ペラペラ、まあたまたまその方がっていうのもあったかもしれないですけど、ですげえなーって思ったりとかして、うん、でその新宿のアップルストアに行ったことで分かったことがありまして、まあ仕事でもプライベートでもよく使っている、あの一番薄っぺらい MacBook、まあ、2年前ぐらいに買ったやつなんですけど、がちょっとね、電源のところがいかれて、今ね、充電されたりされなかったりって、充電のところがちょっと不具合が起きてて、なんかね、内部でショートしてるみたいな話言われて、で、今日、まあ、配送修理に出したんですけれども、いや、札幌にさ、アップルストアないもんですから、ないからさ、そう、ね、オフィシャルの、なんか、修理センターっていうか、はあるようなんですけれども、まあ、今回、ね、正式なアップルの方に MacBook の修理出しまして、いやー7万なんぼっていう金額で修理っていうことで、いやまあ買って2年しか経ってないからさ、まだ使えるよなって思ってっていうことで、はい、ございまして、はい、今手元には MacBook はありません。今はデスクトップで Mac mini しかないという状態でございます。なんか寂しいなというような気持ちでございます。はい、いやでも今回ね、横浜も行けたし、新宿のアップルストアも行けたし、いろいろこう充実した時間となったなというふうに思っております。はい、まあそんな、2日間過ごせましたっていう話をしたかったっていうことでした。12月28日、キクステ生放送夕方6時から始めます。お時間ある人お付き合いください。よろしくお願いします。以上、告知でした。